どうもこんばんは。セアロガイさんのコネラジ金曜日でございます。よろしくお願いいたします。皆さんも一週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今週ラストの金曜日のコネラジはおなじみのこの方でございます。フォトジャーナリストの安田菜月さんでございます。よろしく
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
いやー、ナッキーさんはこの一週間、もしくは今日などどのようにお過ごしでしたか？
そうですね。私実は、私が暮らしている自治体がワクチンの接種券が早くてですね、おととい2回目を打ってきました、ワクチン。
まだなんなら副反応出てたらちょっときついぐらいじゃないんですか？
って言うじゃないですか。いや、先週の金曜日、私、荻上チキさんが、ワクチンの、前日にワクチンを打ったから、ワクチン休暇っていうことで、TBS ラジオのセッションお休みになったので、それのね、代打でやらせてもらったりっていうことがあったんですけど、ね、副反応結構出てる方、私も Facebook なんか見てると多いなと思っていて、覚悟してたんですけど、私、出ないんですよ、私。なんか
そうな
も
んで
う、出なすぎて逆にドキドキしてるみたいな。これ本当に打たれたのワクチンかなみたいな。本当に
怖すぎますよね。
本当、違う液体じゃなかったのかなみたいな。もうすごい。
ったら、でもあれもありえますよね。なんかこの一回こう、感染実はしてたけど、無症状で気づかず、もう免疫できてたみたいなこととかもあるんですかね。
どうなんだろう。でも、
わからんけ
ワ
ど、そこは。
クチンは結構4分の3の人はね、副反応出るって言うじゃないですか、何かしらの。で、朝起きた時に、結構次の日に出るって言いますよね。で、朝起きた時に、なんか、フラッとするな、これが副反応かなと思ったんですけど、ただ寝ぼけてただけだった。みたい
シ
な。
ンプル寝ぼけ。
すっごいシンプルに寝ぼけてただけで、そう、だから、私の周りは結構、苦しんでる人も多くて、中にはもう、ワクチン打って、20分間ぐらいやっぱりその場に待機しなきゃいけないんですけど、何かあったら大変なので。で、そこでもうフラッとなって、もう点滴打ってもらったっていう同世代の子もいるぐらいなので、やっぱり人によってね、違うんですよね、度合いが。
いや、本当にでもこのね、副反応に関して、ワクチン接種した後に亡くなった方の中で、因果関係あるかどうかわからないっていう数が結構いたりするんで、ちょっとそこら辺の調査もがっつりやって、安心感を与える情報があるならば、出してほしいなっていうのはすごいちょっと思います
そうで
ね。
すね。なんか、例えば副反応で38度とか39度の、熱がこう出るって、なかなかやっぱり本来であればこう認可が降りづらいようなものなのかなっていうふうに思うんですよね。で、今回やっぱりこう急ぎ急ぎで、ワクチンをやっぱり承認して、広げているっていう段階なので、まあ、副反応についても自分なりにこういろいろ調べたりして、私は打つっていうこうことを決めて、で、打つんであればやっぱりこうなるべく早くって海外取材に出たいなというふうに思ってたんですけれど、ね、やっぱり今後やっぱり長い目での追跡調査とか、例えばその直後だけではなくって、長期的に見て、どういう影響が出てくるのかとか、ね、なんかそれをやっぱりこう、息長く、しっかり調査をして、なおかつやっぱりこう、透明にこう、公表していくっていうこと、まあ、それをちゃんと、市民としてもちょっとチェックしていく必要があるかなっていうふうに思いますよね。
そうですね。ワクチンをこう今、接種がって進めていく中、こうやっぱり一方でこうやっぱりワクチンに対してこう抵抗がある方とか、こうワクチンの怖い情報ばっかりを集めて、そこがちょっと変にこうデマの情報まで拡散する発信源になったりして、ちょっともう一回こう情報の精査がまた必要な分野なのかなって、ワクチン改めて思ってますね。
そうなんですよね。やっぱり、初めてのことだし、みんなが。で、やっぱり不安だし、でも、いろんなものをやっぱりこう、天秤にかけたときに、例えばその新型コロナウイルスに感染した時のこう、苦しさとか、あと、私やっぱり30代の友人で、ものすごくやっぱりこう、後遺症が重かった友達がいるんですね。で、それこそもう、歩 けないとか、あ、これはあのワクチンの後遺症ではなくって、その新型コロナウイルスのその後遺症っていう意味なんですけど、うん、それこそもう歯ブラシ持つのもこう辛いとか、うん、なんかそういう後遺症、まあ後遺症って実はあのそれこそなかなか解明が進んでいないところもあるので、でやっぱりこういろんなことをこう天秤にかけた時に、あのかかるリスク、自分がこう拡散させてしまうリスクっていうことを考えると、やっぱりこうワクチンを打つっていうこう選択だなっていうふうに私はこう思ったので、なんかこう慎重に情報を精査しつつ、これはデマじゃないかとか、不安を感じるものほどちょっとね、うん、慎重になっていかなければならないところですよね。
そうですよね。まあ、あの、僕も前の動画でたしましたけど、やっぱりこうゼロリスクはどっちにせよあり得ないという中で、うん、まあ、このコロナにかかった時のやっぱりリスクを考えたときに、やっぱり僕も打とうかなっていう派なんですよね。では、人たちのこのデータとかも見つつ、どっちの方が怖いかなってことで考えて、僕はワクチンを打つ派ではあるんですけど、やっぱこの最近見た、僕もツイッターでシェアしたやつなんですけど、こう軽症と中症と重症の世間のイメージとお医者さんが持つこの認識の差みたいなのが結構図になっていたのがあって、
うんうんうん、
僕は軽症だと、まあ、その全然大したことなくて、中症だと、ま、ちょっとしんどいな、みたいな。重症だったら、ま、入院が必要、みたいな。
うん、うん。
その認識だったんですね、僕は。
うんうんうん。
多くの方、多分これぐらいの認識の方いると思うけれども、まあ、もう軽症は普通にも めちゃめちゃしんどいと。で、重症はもう呼吸が結構苦しくなって、多くの人にとって人生で一番辛いぐらいしんどい、みたいな。で、重症になったらもう、呼吸器つけて、もう、なんならもうちょっとなくなる可能性も出てくるみたいな。ということで、なんか我々が思ってる認識よりも、1段階、なんなら2段階ぐらい上に、それぞれのステージを感覚で捉えておかないと、やっぱどうしてもこう、コロナをなんか舐めてかかってしまう態度につながってしまうなと。風邪でしょ、コロナって、みたいな。いけないでいいんだよ。免疫力を高めて、対峙していけばいいんだよ。ってなるけれども、一回なった時のその苦しさはもう、できれば一回も味わいたくないなっていう。
ねえ、やっぱりこうね、軽症、まあ、中等症とか、そのぐらいになった人たちはみんなそう言うし、なんか最近、例えばその病床だけではなくって、その死者の数からすると、そんなに深刻じゃないじゃないか、みたいなこう声って、聞くじゃないですか。でも、ね、まずやっぱりこう亡くなられた方々、お一人お一人のこう人生があったっていう大前提はもちろんだけれども、やっぱり偏ったその死者とか、例えばその、あとは高齢者の方々のこう重症者数だったりですとか、そういうこう単発をやっぱりこう抜き出すだけでは、事態の把握ってやっぱり深刻さの把握ってできないなっていうふうに思うんですよね。はいはい、なんかさっきの、例えばその、まあ、後遺症の問題にしてもこうそうだし、後遺症ってね、その非常にこう中長期的にこうケアが必要になってくるじゃないですか。で、そこでやっぱり、ご本人のやっぱりこう時間も割かなければいけない。で、医療のやっぱりこう力も必要になってくるし、で、あとはやっぱり医療者の方々のこう負担ですよね。前にもちょっとね、コネラジでも話したかもしれないんですけれど、その、医療者の方々はこの1年間ずっとと緊張状態で、帰省もできない。で、友達と会食もできない。で、私がお話を聞いた看護師さんの中には、もう、例えば、仕事が終わっても、その合間の休憩時間、わずかな休憩時間で、ああ、今日も午前中忙しかったね、大変だったよね、っていうふうに、こう、ご飯食べながらリラックスするだけで、ちょっとストレス解消できるじゃないですか。でも、その看護師さんは、休憩時間もずっと黙食。もう、黙ってご飯を食べなきゃいけないってなると、仕事の中でもやっぱりただでさえ緊張状態が続いてるのに、そのやっぱりこう一人お一人のストレスどこで解消したらいいんだろうっていう話になってきますよね。だからやっぱりこう単発のやっぱりこう数値を抜け出して、そんな大したことないんじゃないっていうのはすごくこう拙速だなっていうふうに思うし、もっとやっぱり血の通った人間がそこでやっぱり働いてるんだっていう話をしていかなければいけないなっていうことはね、思いますよね。
やっぱ僕ね、死者数少ないから大丈夫だよっていう、なんか用語論、オリンピック開催の、まあ中止するかせえへんかのやつを巡ってとか、これ、前まで感染者数でこれ語られてたよなって、すげえ思う。
そうですね。
ょっと前まで、いや、感染者数これぐらいだし、オリンピックやってる頃には、多分全国的にも3000人ぐらいで、で、これも収まっていくだろうから、だから大丈夫なんだよ。感染者数がこれぐらいだから大丈夫なんだよ。って言ってたんですよ。今、感染者数がもう3000人ぐらいで予想されてたのが、もう今1万人ぐらいになってるわけですよね。
うん、うん、全国でね。
感染者数っていう基準で話すんだったらもうやばいじゃないですか。でもなぜかいつも、死者数は少ないから大丈夫なんだよって、なんか、あ、ゴールポスト動いてないみたいな。
うん、うん、うん。
し、でね、あの、ナッキーさんおっしゃった通り、死者数少ないから OK って、いや、その、この、いろいろ政府が出し、オリンピックやるよって言った方針で緩んだことによって、もし亡くなった方がいるのであれば、それは1でも責任としてはでかいですし、
うん、
で死者数少ないから OK っていうよりは、でも医療現場の状況を見たら、もうすでに緊急医療のこの縮小とか停止とか、予定されてた手術を延期するとか、なんかね、事実上こう、なんていうか、医療の切り下げがすでにもう始まっていると。いや、死者数少ないから大丈夫なんだよって、俺は絶対それはもう、その理屈では。
ね、容認しがたい。
まあいいなって思ってて、で、なんか、五輪と、こう、やっぱ感染拡大は関係ないよって言ってるじゃないですか。
パラレルワールドっていうね、発言が IOC の関係者から出てきましたね。
まあ、確かに、こう、2週間前の数字が今になって現れるっていう意味では、まあ、その今ちょうどバンって増えてるのは直接的に関係があるかないかというのは分かんないですけど、でも僕もうこれまで日本が感染拡大を世界的にも防げてたのはやっぱりなんでかっつうと、僕空気がやっぱでかいと思うんですよ。感染防ごうねっていうこのなんか意識の共有とか空気で防いできたとこ大きいと思うんですね。
だって
検査もガーってやらんかったし、隔離も徹底別にせんかったし、ワクチンもそんなに広がるの遅かったのに防げてたっていうのは、やっぱこう空気をみんなでこうガーって共有してったからやと。
でも
今回このオリンピックを開催してお祭りムードをやることによって、その空気が壊された感じが僕はするんですよね。
そうなんですよね。
空気が損なわれた。なんかもう五輪やってるじゃんとか、五輪やってんのに俺ら我慢するのバカバカしいみたいなのって、数値化されないから、データに出ないから、だから、いくらでもこう、科学的に、関係ないよって言ってしまえるというか。ね、だからみんなやっぱこう、ちょっとすいません、喋るの長くなって申し訳ないですけど、感染対策とか、めんどくさい感染対策とか、しんどい自粛から逃れる理由、理屈をみんな探してる状態の時に、五輪もやってるしっていう、理由を与えてしまったら、みんなそう言ってしまうと僕はやっぱ思うんですね、
うん。そうなんですよね。なんかやっぱり尾身さんとかがこれはオリンピックが始まる前にその記者会見とかを開いてお話ししてたことですよね。やっぱりオリンピックがやってることによってそれがメディアでこう、まあ流されることによって、あ、自分たち緩んでいいのね。っていう、こう、メッセージに、こう、なっていく。まあ、現にその先週、その国立競技場の、こう、近くから、私も、こう、配信したじゃないですか。で、やっぱりいろんな、こう、人たちに、話を聞いていくと、やっぱり一生一度のことだからっていうふうに、やっぱり集まって、できますよね。で、それはもちろんお一人お一人のその行動の責任もあると思うんですけれども、でもやっぱりここでお祭りやってるよってバーンって打ち上げたら、やっぱりその打ち上げ花火の周りに人はやっぱり比喩として言ってますけど、集まってくると思うんですよね。だからやっぱり関係がないとか、あとはやっぱりこうパラレルワールドっていうのは、ちょっとやっぱりこう意味のわからないこう理論というか、まあ意味のない理論だと思う。ですよね。だからやっぱりこういう時こそ、やっぱり記者からの質問には真っ当に首相にもこう答えてほしいんですけど、昨日ちょうど記者会見の配信私も見てたんですけれど、まあとにかく早くこう質問を終わらせたい。で、真正面から答えない時ってあるじゃないですか。というかもうほとんど真正面から答えてないんですけど、質問に。でもやっぱりそれをこうさらと言っていって、さらにこう解いていく、こう追加質問をしていくっていうことを、とにかく抑えたいんだなっていうことが、まあ菅さんの所作とか、あとやっぱりそれをこう遮ろうとする広報官の人たちからこう、見え見えで、なんか以前菅さんがですね、こういうことをおっしゃってたんですよ。問題解決をしないリーダーは、リーダーじゃないっておっしゃってたことがあるんですね。 でも問題解決していないどころか、こう真っ当にやっぱりこう質問に答えない人も私はリーダーじゃないと思うんですよね。
間違いないですね。
いやー、ああいう態度で安心安全っていうふうに呪文のようにこう唱えられてても、うん、かえって怖いんですけどっていうふうに思っちゃいますよね。
なんか今ついさっきなんか TBS の取材の記事が出てたんですけど、
はいはい、
なんかオリンピックのボランティアの、まあ、PCR 検査が義務付けられて、うんうんうん、建前としては義務付けられてるけど、いや、1回もやられてないと。
で、はいはい、
説明も受けてないし、やられているはずのことがやられてないというのが、結構今、報道で出てたのを、ついさっき見たんですよ。ちょっとすみません、見込んでないので、皆さんもちょっと確認してほしいんですけど、
うんうん、
安心安全の五輪をやりますと、バブル方式ですと、水際対策ばっちりですって言ってたけど、うん、やっぱ言ってるだけで、中身がちゃんとできてるのかっていうのを、やっぱ、めちゃくちゃ今もう疑わしくなってて、なんか、ボランティアの対応とかって本当にまあめちゃくちゃグズグズらしいですよね。この、オリンピックの現地に取材してる記者さんなんかも、まあ、ボランティアの皆さんの混乱がすごくあると。説明も、やっぱりこう、内容も把握させずにこの、そこに配置されて、前まではこっちで配置、この仕事してねって言われたけれども、行ってみたら全然違うところ
なんですよ。当日までね、行ってみないとこう何をするのかわからないっていう声とかもね、あったりしますしね。
ね、で、行ってみたら行ってみたで、こう全然言語の通じない人、外国人の対応することになって、本当にこう Google の翻訳機能をわーって駆使しながらやっていて、で、英語せっかくできるボランティアの方やのに、使用していない国のボランティアについていたりとかっていう対応を見ていたら、今回のこの報道で出た PCR 検査一回もやってないです、説明もないですっていうのは、まあ、起こるべくして起きたよなと。
そうなんですよね。
どういう対策をもってして安心安全できてますって言っているのか、すごいこうなのかなと思いますね。
そうなんですよね。なんか、そういう安心安全っていう、こう、スローガンの張りぼて感もそうですし、あとはやっぱりいろんな、こう、例えば、ダイバーシティ&インクルージョンとか、あとはやっぱり、こう、持続可能性とか、いろんなやっぱり、こう、綺麗な、こう、言葉、美しい言葉が並べ立てられてたじゃないですか。でもやっぱり、それがいかに、こう、言葉だけになってるのかっていうことが、もう次々に浮き彫りになってる。今のその、PCR 検査もそうですし、あと、この数日、change.org でも署名活動を行われてますけれど、とにかくボランティア用に用意されたお弁当が大量に破棄されていると、もう何千食っていう、こう単位で破棄されている。で、本来、例えばその持続可能性っていうものにのっとってやるんであれば、破棄が出てしまうっていうこと自体があってはならないですし、もし仮にお弁当が余ってしまう、しかもやっぱり賞味期限の前に、それをこう破棄しなければならないっていう状況になったんだとすれば、事前にこうフードバンクなんかとこう連携して、それをやっぱり他のところでじゃあシェアをしようねっていうことも私できたと思うんですよね。で、長期休みに今なっていて、で、例えばもう給食でなんとかこう食事をつないでいるような貧困家庭の子どもたちが、もう明日の米がない、で、もうしばらくお肉とかお魚なんて食べてないっていう、こう、窮状を、私の知人の、こう、まあ、子供支援をやっている、こう、団体なんかも、こう、本当に切実に訴えているので、何なんだろう、このギャップは。それこそパラレルワールドだなっていうふうに思うんですよね。一方では子供たちが、こう、明日のご飯にも、こう、こと書くような状況で、一方では、こう、華々しい、こう、平和の祭典っていうふうに銘打って、ご飯がどんどん破棄されている。何なんだろう、クラクラするぐらいの、このギャップはっていうふうに思ってしまいますよね。
そうですよね。でも、やっぱこういう問題点って、やっぱ絶対に僕指摘していかないといけない点だと思う。なんかこう、その、持続可能性を歌っときながら破棄されてる欺瞞とか、まあ、この感染対策ちゃんとできてんのかとか、まあ、すでにこの、ね、オリンピック関係者の、感染者数も増えてきてるし、選手も陽性になって出場できない選手とかも出てきて、バブルも崩壊するし、どうなってんの、ちゃんとやってんの、このまま続けられるの、このまま続けて感染状況大丈夫な、やめた方がええんちゃうの、というのはやっぱり言っていかないといけないと思うんですけど、ここで今出てきてるめんどくさいのが、選手を誹謗中傷するコメントが出てきてて、
で、
誹謗中傷するコメントに対して選手が、 いや、オリンピック反対する人たちがいっぱいいて、私たちもそのコミュニティを、うん、だからその人たちに向けて、見返すつもりで競技をやっていたっていうような話をしてて、なんか、誹謗中傷は確かにもう社会的な敵だし、
うん、
対して、対峙していくことは必要なんだけど、その誹謗中傷と今起きてる問題点を指摘する批判とか心配する声とかを全部十把一からげにして、オリンピックに対する問題点を指摘してる人たちって、
なん
かやっぱりおかしいよねっていう、
うん、
方向付けされてしまうのは、とってもいい、なんか違うよって思ってしま
う。そうなんですよね。大きな主語でくくりすぎというか、大前提として、例えばその人の人格を貶めるとか、誹謗中傷があってはならないっていうことを大前提にしながらも、一方で例えば、オリンピックに参加することっていうことに対して、選手に意見を求めるっていうこと自体がタブー視されては私はいけないというふうに思っていて、例えばオリンピックってものすごくこう政治的な存在じゃないですか。散々利権が絡んでっていうのはもうこの間の報道で明らかになっているし、決して純粋な平和の祭典ではないっていうことも明らかになっているので、その政治的な存在であるオリンピックに参加をする、参加を表明するっていうこともまた政治的な行為なので、それに対してあなたはどう思っているんですかっていう問うっていうこと自体は、私はタブー視されてはいけない、タブー視されるべきことではないと思うんですよね。あと、誹謗中傷の問題で言うと、卓球の水谷選手が、自分はある国から、人たちから散々誹謗中傷を受けてますみたいなことを言われていたじゃないですか。で、応援してくれるのはやっぱりこう日本人ばっかりです。日本人のこうコメントは、みんな応援ばっかりですっていう趣旨ですね。のコメントをしていたと思うんですね。で、もちろんその、繰り返しになりますけれども、まあ、卑劣な誹謗中傷があってはならないっていうことはもちろんなんですけれども、日本の中でも誹謗中傷っていうのは起きているし、あの国っていう大きな主語でくくることによって、それがやっぱりこう、どういう影響をもたらしていくのかっていうことは、特にやっぱりこう、今世界的な注目が集まっている選手がそういうことを発するっていうことが、何を引き起こしていくのかっていうことは、ご本人がもし想像がつかなかったんだとすれば、やっぱりそれは、先回りする力がやっぱりこう、あまりにもこう乏しいと思うし、それを分かっててやっていたんであれば、非常にこう、悪質だと思うんですよね。今、コメントでもあれは犬笛だという、こう、コメントがありましたけれども、いや、何々っていう国はやっぱり嫌だよね。何々人ってやっぱりそうだよねっていうコメントが、もう大量にあそこにこう、連なっていくわけじゃないですか。だからやっぱり、誹謗中傷に対して、誹謗中傷で返すっていうことがあってはならないので、これはやっぱりこう、アスリートのこう、メンタルヘルスの問題だったりですとか、誹謗中傷の問題だったり、それこそ、もっと大きな枠組みの問題として、提言をしていく必要があるのかな、というふうには思いましたね。
あれもやっぱりちょっと特定の国を、想起させて、で、そこへのヘイトを、やっぱり どうしても煽ってしまう、内容だったよな、というのはちょっと思いますよね。
そうですね。
ラッキーさんが言ってたことでやっぱ指摘としてすごい大事だなと思うのは、この五輪に参加することを選手に問うことをタブー視してはいけないってのは、俺、本当に確かにそうだなと思ってて、なんか選手をやけにこう、競技以外から切り離そうとする動き、やっぱちょっと見れると思うんですよ。
例えば、
競技の意思を示すこととか、なんかこう、競技以外なんか叩かれるみたいな選手が。でも、それってなんか、選手に逆に失礼じゃないかなと思うんですよね。ちゃんと考えて、社会にこうポジティブな影響を与え、競技を通じて与えようとか、そのオリンピックという舞台がどういう影響を社会に与えてて、良くない影響を与えてんだったら、私たちもやっぱり声を上げていかないとねって、できる存在として扱っていった方が、
そうや
って、選手のことをちゃんとこう、一人の市民として尊重している気が僕はするんですよね。
そうなんですよね。ああいう声って、なんかこう、例えば大坂なおみ選手に対して、もうあなたはテニスだけやってろみたいな、趣旨の言葉がこう投げかけられてしまうことで、やっぱりこう表裏一体だなっていうふうにね、思ってしまいますよね。
で、今回のオリンピックに関しても、なんかこう、 や選手は純粋に競技をやってるだけだって応援してる方々いるじゃないですか。でやっぱ目の前で頑張ってる人見たらやっぱ応援する気持ちあると思うんですね。自然な感情で、それは素敵な感情だし、で選手も目の前の競技ガーって頑張っていると思うんですけど、僕そのこのなんか頑張ってる素敵な人と応援したいっていう素敵な人たちが、例えば IOC の利権構造とか、あの商業主義とか、政治的じゃないって歌ってるけど、政治的になっている部、政治利用されている部分とか、あの空虚な理念とか、こういう問題点から目をそらすために、選手を応援してる人たちのピュアな気持ちが僕は利用されてるんじゃないかなと思うんですよ。俺たちのこの利権のためにこう選手が頑張ったらここは隠せるから、選手たちがそこでなんかこう防波堤となって目をそらす役割として利用されてる気がするので、本当に選手のことをリスペクトして応援するんであれば、やっぱこう問題点から目をそらさず、いやそこあかんやろと言っていくことがなんか重要な気がしてて、
で
こう競技を通じて子どもたちに夢と希望を与えるって言葉もよく聞くんですけど、当然こうプレーを通じて、あすごいな、あんな風になりたいな、僕も頑張ろうっていうのはあると思うんですけど、でもその子どもたちが将来またプレイヤーになってオリンピックに参加するときに、今同じ問題を抱えたままのオリンピックプレーさせるのかって言ったら、いやじゃあ現役のスタープレイヤーとして影響力を持った状態で、いやここは次の世代に引き渡せんやろ、だから今の俺たちが声上げようぜって、が何か引いては本当に子供たちに夢を与えることにならへんかなとも思うし、で、IOC とか、この開催地の政府がいかにその開催地の市民の声を聞かないかっていうのは今回もはっきり見えてきたことだと思うので、ここを変えるには、やっぱりなんだかんだ主役である選手たちが声を上げん限りは、アクションを起こさん限りは、ここって変わっていかないよなって
思う。そうですね。まあもちろんその立場として、例えばその、まあ経済的にあるいはその経済的にこう、非常にこう弱い立場にあったりですとか、あとはやっぱりその業界でずっと生きていかなければならないっていうこう構造の中で、選手が声を上げづらい立場にあるっていうこともこう、あるとは思うんですよね。ただやっぱりこう繰り返されてきたアスリートのために、アスリートは頑張ってるんだからっていう言葉が、今言ったみたいにこう何を書き消してしまうかっていうことだと思うんですよね。なんか例えばその、まあ IOC のこう欺瞞しかり、あとはやっぱりこう、この間、特にやっぱりこう、この1年間のこう、コロナ対策とか、いろんなことを見てきて、このやっぱり、政府、あるいはこう、オリンピック組織委員会が、いかにこう、人間を大事にしてこなかったのかっていうことが、すごくいろんなところで浮き彫りになったじゃないですか。で、人間を大事にできない政府や組織に、アスリートが大事にできるはずがないんですよね。だからやっぱりアスリートのためにっていうふうに、こう、ある種のやっぱりこう権力を持った側がバタバタ振りかざしている時ほど、そのバタバタ振りかざしている後ろに何があるのかしらっていうことは、慎重に見なきゃいけない。例えばその、ね、オリンピック期間中に多分、いろんなことがこう書き消されていくと思うんですね。今日、7月30日で、最後の平日ですよね、7月。うん、で、3月6日に、名古屋の入管収容施設で、ウィシュマ・サンダマリさんという、その、スリランカの出身の女性が亡くなって、このまま、配信でも何度も、いろんなレポートをさせてもらっているんですけれども、で、ご遺族は5月の1日から来日をして、葬儀をして、で、真相を解明するっていうことを待っているんですよね。で、このまま何もこう、真相がわからないままだと、お母さんに何も持ち帰れないからっていうことで、妹さんたちがずっととこう待ち続けている。で、当初入管側は7月中には出しますからって言ってたんです、最終報告を、その調査の結果をですね。今日7月30日最後の平日ですよね。結局その約束を果たされなかったですよね。だからやっぱりご家族の命を奪われたっていうことで、真相がまだわからないっていうことだけでもすごく負担であるにもかかわらず、なんかその当てもなく、目処も分からず待たなきゃいけないっていうことの、が、どれだけやっぱりこう、ご遺族のこう尊厳をこう、傷つけているか。でもやっぱりオリンピックっていうことにこう、ニュースが裂かれていくと、もう相対的にそれがこう、隅っこに追いやられてしまうじゃないですか。だから今日も実はですね、東京、ものすごい雨に見舞われたんですけれども、ゲリラ豪雨みたいな。法務省の前で、 まあ、ウィシュマさんの死の真相解明をしてくださいっていうことで、実はスタンディングが行われていたんですね、5時から、3時から。で、ウィシュマさんのご遺族も来たし、弁護士さんたちも来たし、もう高校生から年配の方までいろんな高世代の方々がこう、集ってたんですよ。で、ちょっと衝撃的な話を聞きまして、そのスタンディングに参加していた中に、元入管職員で、今は弁護士をしているという方がいるんですよ。
そんな方がいるんだ。
ねえ、ちょっと特殊な経歴の方ですよね。で、自分はが入管にいたのは25年前だけどっていう、こう、断りの上で、あ、ちなみにこれはご本人に許可をいただいて、ここでお話をしてますけれども、その方が働いていた時に、上司の方にこういうふうに言われたんですって。お前、外国人のその顔を殴るなよ。顔を殴ったら、表にそれが分かりやすいから、バレてしまうから、顔以外のところを殴れってことですよね、つまり。
それ、もう、なんかのドラマで金八先生の三原純子じゃないですか。
たとえ、もう。
ボディーあんなの。やつですよね。
いや、それが金八先生の中の話じゃなくて現実に起きていた話だからっていうことを考えるとちょっとゾッとするというか、他にも例えば外国人の方に対してこっちですよとか敬語を使って話をしてると上司に呼び出されて、お前何言ってんだと、そんな喋り方してたら舐められるだろうっていうふうにこう言われたりですとか、でとにかく相手から舐められてはいけない。舐められるようなこう態度をしてはいけない。相手を管理するんだっていうことを徹底していく。で、やっぱりこう違和感はあるけれども、だんだんそれにこう慣れていってしまう自分がいたと、適応してしまう自分がいる。で、職員として働いていると、自分がこういう仕事をして、日本の治安を守ってるんだっていう、ある種のやっぱりこう正義感の中でそれが正当化されてしまうようなことがある。で、特に例えば、お互い言葉が通じなかったりすると、何が言いたいのってこう、イライラしてしまうことってあるじゃないですか。で、そういう時に、例えば、高圧的な態度を取ったり、そういうことを、いや、自分は正しいこと、正義の側なんだっていうふうに、どこかでやっぱりこう、正当化してしまってたんだよねっていう趣旨のことを聞いたんですね。で、25年前と言うけれども、でもそれがやっぱりこう変わるためには、それが明るみになって、で真っ当な検証されて、やっぱりこれダメだよね、じゃあこういう対策をしようねっていうことが必要じゃないですか。でもそれがなされてこなかったっていうことは、25年前のその振る舞いと何が根本的に変わったんだろうってこう大いに疑問で、なんかその話を聞きながら、なんかそういう構造の収容施設で、ウィシュマさんが最後に亡くなっていったんだっていうふうに思うと、すごくこう、やりきれなくて、なんか彼女の人柄とか、本当にこう、天真爛漫なところとかを、やっぱりこの間、妹さんたちからたくさん聞いてきたので、で、夢を持って、やりたいことがあって、日本に来た、彼女が最後にそんな振る舞いをこう容認するような構造が連綿と残ってきているような施設で命を奪われたってどういうことで、それがやっぱりこう未だに検証できないってどういうことっていうことをやっぱり思ってしまう。だからぜひちょっと皆さんにもオリンピックの陰に何が隠れているのかっていうことを知ってほしいし、自分に何ができるんだろうかっていうふうなことを考えてくださった方は、オンラインで真相解明をしてくださいっていうことで今署名活動も行っていて、で、エモヤにもね、コメントを寄せてもらっているので、こういう署名活動あるんだってっていうふうにシェアをしていただくだけでも、大きな力になっていくので、その一つ一つが。ぜひというふうに思います。ごめんなさい、ちょっと一気に喋ってしまいましたけど。
ちょっとまた、堤さん、ちょっと、スタッフさん、この署名のやつね、概要欄にもうやって
くれて。すいません、いつも概要欄をもりもりにしてしまってすいません、堤さん。はい、スタッフさん、ありがとうございます。
はい、ちょっとこちらもね、皆さん、もう約束破っちゃったわけですからね、今 発表されなかったっていうのは、提出されなかったっていうのは、はい、引き続き、この件についてもですね、まあ、もっと本当にこれもね、報道が動かないといけないと思うんだけれども、やっぱり金メダル、誰々が取った、いや、これはこれでとっても素晴らしいことなんだけれども、そこにリソース取られて、このとっても大事な件が、ないがしろにされるようなことがね、ないように、本当に願うしかないなっていう感じですけれども、コメントもね、結構いっぱいいただいてますね。どれが、ちょっと気になるコメントがあったんですけどね、ライリバティ5563、頑張ってないとダメなんですかね、頑張ってない人なんていないのにっていうコメントをいただいてて、なんか僕もね、最近これすごいちょっと考えるんですよね。なんかでも、自分で自分を責めるときあるじゃないですか。なんか、あの人もっとやってんのになとか、例えば僕、こうやって動画をこう、週に1回か、まあ、2週間に1回ぐらいしか作れてないんですけど、毎日発信してる人すげえな、もっと頑張れるのにと思ったりするんですけど、やっぱ、相対的な評価であんまりもう自分のこと見ない方がいいなってすごいやっぱ改めて思って絶対評価で、いや自分の中ではちゃんとサボらずやってるし、自分の中の基準ではちゃんとやってるよっていうんであれば、本当に自信持って、別に休む時だって自信持って休めばいいし、お前もっと頑張れるよとか、お前頑張ってないよとか、自己責任だよっていう人は、結局相対化して自分とその人を比べてその人、評価してないってことだと思うんで、なんかその相対評価してくる人は、なんか私その価値基準で生きてないんで勝手に比べないでくださいぐらいの気持ちでいいと僕は思って。
いや、本当に、もしかしたら役割のこう大きい小さいっていうのはあるのかもしれないですけれども、でもやっぱり役割自体には私は優劣ってないと思うんですよね。それぞれがやっぱりこうできるタイミングでできるこう役割を少しずつでもやっぱりこう持ち寄っていくこと、それによって入管法のこう改定案って止められたというふうに私は思っていますし、でもやっぱりこういう問題にこう関わり続けるってすごくしんどいことでもあると思うんですね。で、ウィシュマさんのこともこう知るだけでやっぱりこう胸が痛むし、知るだけで、すごくこう心が締め付けられるし、それでやっぱりこう体がフリーズしてしまうっていうこともあるかもしれない。でもやっぱり今ね、休むことも必要っていうふうに書いてくださっている方いらっしゃいますけれども、そうなんです。やっぱりまずはやっぱりこう自分の心身をこう守ることで、その上でもしプラスアルファ自分にこう持ち寄れそうな役割があったら、少し持ち寄ってみようかなっていう、その土台の上にこうできることが成り立っていくといいのかなというふうに私は思っていますよ。はい。
本当そうです。ね、あと、ルーツ K さん、最近はニュースも見れない、YouTube あってよかった、情報は気になるけど、この状況で金メダルがって言ってるの見たくなくてっていうコメントもあって、もう俺もう本当にこれも分かる。だから僕テレビ怖くてザッピングできないんですよ。うーってなって、分かってんのかな、みんなこの状況。で、なんか、前までめっちゃこれ、オリンピックのことをちゃんと批判してたのに、急にオリンピックモード一緒になってんな、この番組とか、やっぱ、こう、しんどくなるんですね。で、やっぱ、ちゃんと見ることと、自分の心を守るために目をそらすことはもう、全然両立していいと思うし、
で、
オリンピックストレスを、ここ感じてたんですけど、今日、めちゃくちゃ、一瞬にしてストレスがデトックスされたことがあったんですよ。
ほう、ほう。
ちょっとまあ、皆さんそこまで効果あるかわかんないんですけど、よかったら試してほしいっていうのなんですけど、レッサーパンダ見てほしい。
レッサーパンダ？
レッサーパンダ今日ロケで見たんですよ。
うん。
ね、あれ、可愛いの化け物ですよ。
ほう、ほう。
可愛いの暴力も。めちゃくちゃ可愛いですよ、もう。
レッサーパンダってさ、ちょっと耳がちょんってなってて、はい、なんか、こういう、茶色いこういうやつでしょ？なんか伝わるかな？うん。
で、そんな感じで、やつね、木の上で生活をするらしいんですよ。
ほうほう。
で、こう、僕が行ったネオパークって沖縄の、なんかこう、鳥がいっぱいおる、なんか施設があって、そこの木の上に登って、ずっと出してるんですよ、うん、ペロって。で、なんかこう、気の上で思ったりしてね。まあ、絶対自分が可愛いって分かってるやろっていう所作をやる上に、こいつ何が勇気づけてくれるかって、ちょいちょい立ち上がりよるんですよ、レッサーパンダ。
知ってる知ってる知ってる。
ちゃんといつかは立ち上がるぞっていうこの、なんか、 励まされる気持ちになったり。
昨日なんかね、見たなんか動画で、あの、日本足で立ちながら体重計に乗って、こう、餌もらってる写真、なんか動画を見て、完全に人間の子じゃん、これ、みたいな感じの動画をね、見た。でもね、自分が可愛いって分かってるやつの顔だった。
うん、で、あの、レッサーパンダって他の動物と比べて、握るのがめちゃくちゃうまいらしいです。掴むのが。
へぇ。
実際餌あげたら本当にもうグッて掴んで、ポロって動物ちょっと餌あげたら落としたりするじゃないですか。そうなの。ポロって掴んで、こう、パクって食べるんですよ。これを見てたらもう、あ、こういうレッサーパンダみたいにしっかりと明るい未来を掴みたいみたいな、こ
う。まさかの、締めにレッサーパンダが来ると思わなかったね、今日はね。風太くん懐かしいって今書いてあるけどね。いやでもなんかね、はい、こうコーピングしてみてください。皆さんもあの自分なりの、私の推しはカピバラなんですけれども、自分なりのこう推し動物動画をあの持ってるとですね、なんかこうスマホ見るときもこうしんどさがかなり激減しますね、はい、
でも大事、もうアニマルセラピーで本当に今大事なのはね、
ぜひぜひ、はい、
ということで、まあ、後半はね、ちょっとアニマルセラピーのすすめというね、あ、お時間になってしまいましたけれども、いや、でもね、やっぱこう、いろいろストレスがね、こう、溜まってる中、まあ、こういう、こう、ちゃんと問題意識を共有できる場というのも非常にね、あの、大事ですし、あの、我々が目の届かないところを取材活動して届けてくれる、こう、ナッキーさんの活動、ダイアログフォーピープルの活動、非常に大事だと思いますので。
ありがとうございます。
今日ですね、あの、応援したいなと思った方、スーパーチャット機能を停止しておりますんで、よかったら Dialogue for People の、寄付フォーム、動画の概要欄に貼っておりますんで、こっち、チェックしていただけたらなと思います。
お母様が、コウスケも可愛かったでって。
何年そんなの？何年ね、スルーするから。未読スルーするから。
すごい、今日一番のほっこりだ。
恥ずかしい気持ちになってます
けど。ママ、いつも息子さんにお世話になっております。ありがとうございます。い
や、とんでもないですよ、本当に。はい。ということで、何だったかな？ほら、も
う
何を。
はい。あ、そうか。はい。
あ、そうか、そうか。今日は個人スポンサーいらっしゃいませんでしたので、応援したいぞと、この番組応援したいぞと思っていただいている方、動画の概要欄、もしくはネットで検索していただけたらと思います。よろしくお願いします。ちなみにこのね、コメント欄、ブロック機能も備えておりますんで、スタッフさんすいません。うちの母をブロック。
ママ、まあ、まさかの、今こちらこそですって言ってくれてるのに。
はい。ということでね、はい。まあ、そんなこんなんでございます。ということで、まあ、ナッキーさんも東京感染状況広がっておりますので、十分に気をつけて
過ごしてください。はい、お互いに気をつけましょう。
はい、ということで、本日は以上でございます。あ、アーカイブ見たい方、メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブ全部見れます。あと、月額290円です。やってくれたら、普通に僕らがすごく助かります。よろしくお願いします。あともう一個ごめんなさい。告知ばっかりごめんなさい。8月9日、お笑いライブがあります。
お
僕もちゃんとね、相方と漫才やります。計3本漫才しっかりやりますし、やっぱこう、なかなか難しいことを考えなきゃいけないなとか、しんどいなとか思ってる方も、お笑いライブとか見て、もうわーっと笑ってスッキリするのもいいんじゃないでしょうか。ぜひ、動画の概要欄にこれもリンク貼ってます。チケット、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。ということでございます。はい、じゃあ以上です。お送りしたのは、セアロバイさんこと山田と、
フォトジャーナリストの安田なつきでした。
それではまた。
ありがとう。